状です。アーメン。
ありがとうございました。改めて皆さんおはようございます。はい、朝から蒸し暑い、一日ですけれども、またこのように信仰を持って礼拝に出した皆さんの主が喜ばれると、そういうふうに信じております。私たちはですね、今年今だかつてなかった、未曾有のような一年を過ごしております。コロナという、ウイルスの感染、それが私たちに恐れとか心配を、もたらしているかと思います。確かなことはいつなのか分かりませんが、どんどんどんどんイエス様の再臨の日が近づいてきているのかもしれません。このような時に私たちは目を覚まして主を礼拝し、神を愛し、兄弟姉妹たちを愛する、そして全身全霊で主に引き従っていく私たちでありたいと願っております。今日はシリーズメッセージの11回目になります。イエス様の例え話、私たちへの問いかけ、11番目、財産を預けて旅に出ていく人、財産を預けて旅に出ていく人が今日のタイトルです。ずっとですね、このマタイの福音書から天皇御国は何なのか、ね、11回目、ね、話を聞いて学んでおります。少し皆さん、天皇御国はこういうものだなと少しでもつかめていらっしゃるんでしょうか。今日の14節をね、よく読むと、天皇御国は何なのか、何のようなのか、しもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようですとあります。だからね、この話はですね、実は25章、このマタイの福音書の25章には大きな3つのイエス様の例え話が語られているんですね。先週は、ね、10人の娘、ね、花婿を出迎える10人の娘の話がありましたでしょ。そして今日はこの自分の財産を預けて旅に出ていく人の話、よくタラントの例えと、ね、言われていますが、ね、それについてまた後で詳しく話をしたいと思います。そしてこの25章の最後に、今日30節まで読みましたけれども、31節からはもう一つの例え話が出てくるんです。それは人の子が来られて、つまりイエス様ですね、人の子はイエス様が再び来られて、その時羊と焼きとして分けられるとね。それがこの大きな3つの例え話が25章にここに書かれているんです。この3つの例え話を今日はちょっと全体像からね、学んでいきたいと思いますけど、住人の娘、財産を預けて旅に出て行って帰ってくる主人の話、そして人の子が来られて羊と焼きに分けられる例え話、3つには大事な共通の教訓がありますね。今日はその3つの話をしたいと思います。まず第一、それはこの3つの例え話には全部、そこには主人公がいるという話であります。最初の住人の娘の話では、そこでいわゆる主役、主人公は娘たちではなく誰ですか？花婿なんですね。花婿が主役なんです。主人公であって主なんですね。そして今日の例え話の主役、主人公はタラントを預かった三人のしもべではなく、その財産を預けて旅に出ていくその人、ね、その人、その主人が主人公であって主役なんです。三つの例え話もですね、 人の子であるイエス・キリストが主役であって、いわゆる主人公なんです。何の話でしょうか。だからね、今日のこの14節から30節のよくタラントの例え話としてね、話をして、一生懸命に働きましょう、熱心に奉仕しましょう、怠けてはいけません、まあ、そういったですね、例えば、倫理とか道徳、モラルの話、勤勉になりましょう、真面目になりましょうという話は、この例え話の全体像から見れば第一の目的ではないということが分かります。特にですね、このイエス様、この話、三つの例え話を25章にされて、そして26章から何の話が始まると思いますか。皆さん、十字架の話が始まるんです。まあ、話ではなく実質ですけどね、十字架の出来事が始まるんですよ。さあ、だからこの三つの例え話、天の御国の話はどこにつながるものなのか、イエス様の十字架、死、そこにつながるという話になりますね。だから今日の話はタラントの話と言われますが、実はそのしもべたちが主役ではない、主人公ではない、そこにポイントがあるんじゃなくて、ここの話の主人公は自分の財産を預け旅に出ていく人、この人なんですね。その主人公は誰でしょう。神様であってイエス・キリストでしょう。そしてその方は私たちの人生の主人公でもあり、私たちの人生の王でもあるということを覚えてほしいんです。さあ、皆さん、ここで立ち止まって自ら自分自身に尋ねてみてほしいです。私の人生の本当の主役、主人公はイエス様なんだろうか。私の人生の主はもしかしたら私ではないんだろうか。いかがでしょうか、皆さん。人が必ず知っておくべきとても大事な本文があります。それは、私はしもべに過ぎない、私は主人公ではないということです。主はイエス様、その方だけが主役、主人公であります。これを告白して、その告白通りに生きる人が幸いな人です。世界を支配しておられるその方は誰でしょう。神様です。私たちはこの方を愛して、礼拝の中でその愛を告白します。また聖書の御言葉を聞いて、そこから神様の御言葉をより深く知ります。私たちは皆そのような主役ではなく脇役なんです。主演じゃなくて助演なんですね。主人公は神様であってイエス・キリストなんです。私たちは脇役の仲間である兄弟姉妹たちと共に祈り合い、愛し合うことを学んでいきたいと思います。ところで、人に、またこの世界に福はなぜ、どこから始まるんでしょうか。あるいは今なぜ不幸が起こるんでしょうか。それはね、根本的にそれを突き詰めて考えていくならば、それは脇役である私たちが人生の主人公になろうとするところから罪による不幸が始まるんです。例えば皆さん、創世記を見ると、アダムとエヴァがね、神のようになりたくて、賢くなりたくて、全部が知りたくて、あの善悪の知識のあの実を食べてしまったんですね。それはアダムとエヴァが神のようになろうとするところから、ね、自分は脇役であるしもべに過ぎないものが主となろうとする、主人公となろうとする、そこに不幸が始まるということであります。今日のですね、例え話、よく まあ、皆さん読まれてご存知の話だと思いますけれども、主人が言いました。その人が長い遠い旅に出かけました。それでね、自分の財産を、ね、その能力に応じて、一人には1タラント、一人には2タラント、一人には、ね、5タラント、それぞれ預けて、ね、旅に出たわけなんです。そして、その主人はどうですか？行ったきりじゃなくてですね、帰ってくるんですよ。帰ってきて、何をしますか？清算をする。さあ、そこでですね、よくこれを、理解が間違ってですね、差別があるんじゃないかと。みんな5タラントを、ね、預けるか、みんなに1タラントずつ預けるか、なんでこの人には1タラント、この人には2タラント、この人には5タラントなのか、不満を持ったりね、うん、差別の話のようにこれを理解しやすいかなと思いますね。あるいはさっきお話ししましたように、この2タラントと5タラント預けられたしもべのように熱心に働かなくちゃならないのに、この1タラント預けられたしもべは怠けたとかね、そういう話として理解しやすいと思いますけれども、この全体像から、そしてこのマタイの福音書の流れから、そしてこの14節に書かれているように、この話のポイントはここに差別があったりね、そういう話ではなく、これは主が主人公である神様が、主がその思いのままに、御心のままに、主権を持ってこの人には1タラント、この人には2タラント、この人には5タラントを主が預けるという。それは主なる神様の御心のままであるということなんです。私たちはそれを認めるところから信仰をスタートしなければならないんですね。人生の主人公は神様である、イエス・キリストであると告白する者はいつもへりくだってしもべの使者として神に仕え、あるいは教会に仕え、人々に仕える人だと思うんです。その人はいつももう主は神様である、王は神様である、私は王でも主人でも主役でも何者でもない、ただのしもべに過ぎないものであると、そういう謙遜をまとって仕えるものが神に喜ばれる聖徒ではないでしょうか。先も話をしましたように、人生になんでトラブル問題が起きるんでしょうかね。それは人が神になろうとするからです。人々がね、塔を作ってバビル塔になって神に達そうとするから、あるいはね、生徒が先生になろうとするから、妻が夫になろうとするから、そこから罪が不幸が始まるのではないでしょうか。そこにあるものはですね、もう人が神になろうとするところにあるものは争いであったり憎しみであったり不満であったり悪であったり罪であったりするということです。しかし幸いな人は、祝福される人はどうでしょうか。天の御国は王である神様、主である神様を礼拝して、その方を愛して、その方にお仕えする国が天の御国であります。そして私たちは助演である、エキストラである、もう脇役である、お互いに愛し合って誓い合って、そして共に天の御国を立て上げていく、そこが本当に天の御国じゃないでしょうか。皆さん、私はいつも皆さんに感謝していることがあります。私のような足りなくて、過ちや失敗だらけの牧師のために、皆さんが本当に心から祈ってくださったり支えてくださっておられること、それを本当に心から感謝しております。 またこの明大の教会だけではなく、まあ、宣教師として韓国にも幾人かの、まあ、友人の牧師とか、あるいはサポートの教会がですね、覚えて祈ってくれていること、本当に感謝しております。先週もですね、今、日本は、まあ、梅雨が終わってもうこういう猛暑になっていますが、韓国は今、もう洪水がですね、もうものすごい、もう豪雨でですね、全国的に大きな被害があってですね、私の、テグというところにいる、まあ、小さな教会の担任牧師をしている友人にちょっとね連絡したところね、まあ、教会は無事であると、ね、それで日本で、まあ、コロナの中で選挙していて困ったことはありませんかみたいにね、その話をしているうちにですね、彼がですね、毎週金曜日の深夜祈祷会で、我が家のために、明大の教会のために祈ってますよとね、この一言をね、もらってですね、本当に大きな力になって本当に感謝いたしました。皆さん、天の御国は主なる神様を愛してその方だけを礼拝してしもべである兄弟姉妹たちが互いに愛し合って互いにへり下って、そしてただ御国のために働いていく、そこが天の御国である。そして私たちはその天の御国の民であるということを覚えてほしいんです。2番目、さあ今日ね、この天の御国の例え話、それから先週の10人の娘の話、それからまあ再来週になると思いますけれども、31節から始まる人の子が来られて羊とヤギにね分けるという話の、この3つの例え話から教えられる共通の点がある。それは誰かは入れられる、誰かは追い出さられる、誰かは祝福され、誰かは呪われるということであります、ね、先週の10人の娘はどうでしたか。賢い、ね、灯火と油を用意していた5人は、ね、新郎の婚姻の宴会に入れてもらいましたね。しかし愚かな5人はどうでしたか。入ることはできなかったんですね。入れないものがいるわけなんです。今日の3人のしもべの中にも1タラントを預けられたものは、ね、この今日の例え話のイエス様のが最後に30節にですね、こう言われました。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて吐き尻するのですと。そういうしもべが3人のうちに1人がいるという話になります。そしてですね、31節から始まる人の子が来られる、そして羊とヤギに、ね、分けられるという話の最後の41節のところを皆さんちょっとご覧くださいますか。41節25章の41節を見るとですね、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れとですね、恐ろしい御言葉が語られました。つまりね、簡単に話をしましょう。分かりやすく、最後の日には必ず分けられるという話になります。入る人、入れない人、神様に祝福される人、呪われる人として必ず分けられる。ところがどうですか皆さん、私たちはこういう結論はあまり好きじゃないんですね。全部みんながね、ハッピーアンドにで終わってほしいんですよ、ね、みんなが幸せになって、みんなが救われて、みんなが愛されて、みんながいいよとね、そんな結論になってほしいんです。その方が嬉しいんですよね、うん、そうかもしれません。教会でもですね、あなた方は罪人ですよ、悔い改めましょう、十字架の血潮に思ってですね、悔い改めましょう、 そういったメッセージは現代の教会は人々あんまり聞きたくないんです、ね、ただ希望、ね、あなたはできますよ、ね、アメリカの教会のみたいにね、あのポジティブシンキングですね、肯定的なですね、希望の話、祝福の話、そうしないと教会が集まらない。罪や悔い改め、十字架の話をしたら人々はあまり好まない、ね、現代の風潮なんですよ皆さん、ね、ところがこの25章を皆さんぜひですねじっくりと読んでほしいですけど、3つの例え話の結論には必ず分けられるんですよ。結論はそうでしょ、入れる人がいる、入れない人がいる、褒められて称賛される、報いられるしもべがいて、一方では泣いて歯ぎしりするしもべがいる。羊として右に立てられて本当に多くの祝福をいただくものがある一方で、もう悪魔のために用意した永遠の刑罰に落とされるものがいる。分けられる話なんです。ところが今日の話を少しだけね掘り下げて話をすると、この一タラントを預かったしもべはなぜこんなにもこの主人に呪われたんでしょうか、非難されたんでしょうか、その理由は何だと思いますか皆さん。彼が怠けたからでしょうか、熱心がなかったからでしょうか、あるいは頭が悪くてこれでなんとかあのね利息でもつけるように したらよかったのにそれができなかったからなんでしょうか。それは決定的な理由だじゃないんですよ。このしもべが祝福されなかった理由、呪われた決定的な理由は24節から見ていきたいと思います。24節からご覧ください。このここにこの主人としもべの話をよくご覧ください。ところが24節です。ところが一タラント預かっていた者も来て言った。さあ彼がね自分のご主人をどのように理解して考えているのか、何と言っているのかを注目してご覧ください。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。皆さんどうですか、同じ家にまあね3人のしもべが一緒に仕事をしていたわけなんですよ。ところが5タラントと2タラントを預かったしもべはこんな思いを持ってますか、持ってないんですか。持ってないんですよ。すぐに出ていて働いてね儲けたわけなんですよ。5タラント2タラント、同じ家で同じく仕事をしていても2人は5タラントとね2タラントを預かったものは自分の主人がどういう方なのか正しい理解を持っていた、よく知っていたわけなんですよね。しかしこの一タラントを預かったしもべは一緒に仕事をして一緒の家に行って一緒に食事をして同じ主人に仕えていても全く間違った理解を、もう勝手な思いで私の主人はこんな怖いもので頑固なものでもうねだからこれはもう働くよりは地に埋めて後でこのまま返した方がよかろうと、もう自分勝手なイメージで主人を間違って知っていたということであります。だからね26節、その主人がこのように言っています。26節ご覧ください。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだとあります。皆さん このしもべの根本的な問題は何でしょうか。怠けかもしれません。しかしもっと根本的なものは、自分の主人がどんな人なのかを全く間違った理解を持っていたんです。いや、知らなかったんですね。知らなかったんです。他の二人はよく知っていました。しかしこのしもべはもう自分勝手にですね、この主人はもう頑固でもうね、ケチな人だからねとみたいに勝手にね、イメージを描いてね、そういうふうに考え思い込んでいた結果、そこが決定的な問題なんです。皆さん、この話はですね、私たちにも適用できる話だと思うんですよ。もし私たちが神様を知っているようで知らないであれば、あるいは自分は知っていると、正しく知っていると思うんだけれども、実はそれが間違った、この一タラントのしもべのように間違ったイメージを持っているとすれば、それは大きな問題になると思うんです。皆さん、私たちは神様が本当にどのようなお方であるか、正しく知ること、正しく理解して、正しく信じることは非常に大事なことなんです。ところがですね、私たちは忘れてはいけないことは、私たちには罪の性質があるんです。反抗心があり、罪の誘惑に弱い、自己中心的な自分のこういう性質が我々にあるんだから、私たちは自分が知りたいことだけ知って、聞きたいことばかり聞いてね、自分が思いたいことばかり思いたくなる、そういう傾向が我々にあるということを否めないと思うんです。だからね、私たちは神様に対しても聖書的に正しく知らなければならないのに、それができない場合もあるんです。もちろんですね、本当によくよく聖書読んで、よくよく学んで、よく聞いて、そして正しく神様を知る人もたくさんいらっしゃいます。しかしそうでない人もいます。教会の中、外はね、別として、私が知りたい神様だけ知って、私がね、描きたい描きたい神様のイメージだけ持って、そして私が聞きたい話ばかり聞こうとする、そういう時代の話はですね、聖書の歴史書だけ読んでもですね、もう人間の根本的な問題なんです。皆さん、サムエル記1-2、列王記1-2を読まれたことありますでしょうか。ぜひですね、歴史を学んで読んでほしいんですけれども、どの時代もですね、神の御言葉が語られて、聞くものがあり、聞かないものがあります。それはイザヤであろうが、エリアであろうが、ね、語って聞き従う者がいれば、聞きたくない者がいるんです。で、神様の理解が間違っているんです。さっきも話をしたように、同じ家に3人のしもべがいたわけなんですよ。別の家から集まったしもべじゃないでしょ。ね、ところが、ゴダラントの人はどうですか、皆さん。16節ご覧ください。ゴダラントを預かった者は、その次の言葉に注目してくださいね。すぐに行ってとあります。すぐに行って、それで商売して、さらにゴダラントを設けた。17節、同様に2タラントを預かった者も、さらに2タラントを設けた。あります。この二人は、いやね、主人は自分たちを信頼して、こんなにも多くの、ね、金を預けてくれた。嬉しい。私をこんなにも信頼してくれるご主人様、ね、感謝しようとね、それで応答、ね、答えたくて、ね、それですぐに行ってですね、商売して儲けることができた。自分は神、ね、主人にですね、信頼されて愛されていて、ね、だからそれに応答しようというこの二人のしもべはなんと素晴らしいでしょう。でも同じしもべの仲間なのに、この一タラントの預かったものは 自分勝手な妄想を、ね、持つわけなんですよ、ね、俺の父もケチなものだから、ね、もう埋めておく、怖いものだから、頑固なものだから、ね、間違った理解が彼の結末を分けさせてしまったということになりますね。皆さんいかがでしょうか。神様正しく理解して知って分かっていらっしゃるでしょうか。もしも私が描きたい神様、私が思うままの神様のイメージを持ってはいないんでしょうか。よくですね、聖書の勉強とかするときに、まあ、初心者はあまり知らないから、ね、教えられる通りにそれをね、もうそのまま受け入れるんだけれども、信仰を長くされた方々の中ではですね、神様はこういう神様でありませんか、こういう神様でしょうとね、話しても、いや今はね、神様そんな神様じゃないですよみたいな、うん、今は難しいでしょうみたいなね、うん、そういうふうに私が思っている神様の神か神官と言いましたか、それを持っている、でそこからそれがね、脱皮できない、そこから本当に自由に正しい理解にできない場合もあるので、非常に悲しいところもあります。皆さん、信仰生活において本当に大事なことは、神様を聖書的に正しく知ることなんです。聖書的が大事なんです。そして私たちは自分の思いや欲や経験や全てをゼロにして、白紙にして神様を知ること、それが大事なんです。そしてその通りに信じて告白して、その方に仕えることが大事なんです。だからある時には、ね、自分の過去の経験が、自分の過去の知識が本当に役立つ場合もありますが、むしろそれが邪魔になって遮られていて、神様を正しく知ることができなくしてしまうこともあり得るんだなと思います。そういった意味として、皆さんそのためには神の御言葉聖書をよく読んで聞いて学んで知って黙想していただきたいです。何よりここに専念してほしいんです。神の御言葉だけが私たちを神様正しく知る知識に導いてくれます。三つ目の話をしたいと思います。この住人の娘の話、それからこの財産を預けたこの主人の話、そして31節から始まる人の子の話、この三つの話の三つ目の共通点は、必ず最後の日が来るという話ですね。来るんですよ、御国は来る。十二の娘の話ではどうでしょうか。花婿新郎が来ます。今日の14から30節の中では、このお金を預けた主人がどうですか、帰ってきます。31節から始まる例え話では、人の子イエス・キリストが来られます。だからどうですか、最後の日、終わりの日が全部あるんですよ。花婿が来るでしょ、それでそこで終わりなんです。この主人が帰ってきて生産をする、生産の日、終わりの日が来るんですね。31節からどうでしょうか、人の子その栄光を帯びて全ての御使いたちを伴って来る時とありますね。どっちも来る来る来る来る来るんです。花婿が来て、主人が帰ってきて、人の子は来ますよ。だから皆さん、神に喜ばれる麗しい信仰を生活する生徒はいつもね、いわゆる、ね、終末論的信仰を持って生きる人です。つまり例えばいつも今日というこの日を、まるで今日がもう私の人生の中で最後の日なんだ、 もう明日は今晩はイエス様にお会いするんだ、まあ、そのようなもう終末論的信仰を持って生きる人なんです。しかしそうでない人はどうでしょうか。愚かな5人の娘のようにですね、いやもうね、進路はまだまだなんだよ、もう元寝ようね、油は後で用意していいんだからね、みたいになる。あるいはこの一棚のもののように、まあ主人は遠くへ出たからいつ帰ってくるか分かんないしね、怠けてね、まあちょっともうちょっと遊ぼうみたい、最後の日が来ないように思う、いや来てほしくないかもしれない。神に喜ばれる信仰者は今日という日が最後の日だという信仰を持っています。例えば今日我々はここにですね、こんなコロナの中でもね、皆さん本当に信仰を持ってですね、恐れずにね、はばからずに大胆に教会に来て礼拝しておられる。そこで私たちはこういう心姿勢を持ちたい。今日のこの礼拝が2020年何月でしたっけ、8月9日の今日の礼拝がもう私の人生でもう最後の聖日礼拝だと、そういった信仰を持って神を礼拝し賛美し祈り御言葉を聞き感謝して悔い改めて捧げる礼拝になるんじゃないでしょうか。皆さんそう思いません。例えば皆さんね、来週の礼拝がもうこの地球での最後の礼拝ですよ、いやね、あよく聞いてくださいね、あの居眠りして聞いたら、あ来週が最後なんて、ユン先生がイエス様が再臨するんだって話をしたとね、それがね、あの広まったら 大変ですからね、そういう話で例えですよ、ね、そうね、だから皆さん信仰を持って教会に集まりましょうとね、そういう話を したとしましょう。そしたら皆さん来週どうなるんでしょうか、ね、もうね、もう土曜日から寝れないんです、もうね、心も体も記憶して全てを、ね、片付けて最高の心を持って最高の献金を用意して、もうおそらくですね、もう何時間前からここに来てですね、祈って賛美してイエス様をねお会いする備えをするんじゃないでしょうか。するでしょう、ね、そういった心を持って毎回の毎回の礼拝を一日一日を過ごしていきたいんですよ。しかしこのように備えて準備する人は本当に大丈夫なんです。祝福された人です。その人々はもう備えているから、今日イエス様来られても大丈夫なんです。明日礼拝イエス様来られても大丈夫、この朝もう夜に来られても大丈夫なんですね。喜びを持って足らないところはありますけれども、備えて迎える準備ができているから大丈夫なんです。そういった意味として大丈夫なんです。しかしですね、愚かな5人の娘のような人、一タラントのしもべのような人、ヤギのような人々は違った意味として、いや大丈夫ですよと思うわけなんです。ねえ、まあいつ来るかわからないしね、そんなね焦る、もうね急ぐ必要はないんですよ。まあ来週もあるし再来週もありますし来年もありますし、もう10年後ありますから、もう大丈夫大丈夫、ゆっくりやりましょうね。うん、それは錯覚、間違いなんです。それは神様正しく知らないからですね。この一タラントのしもべのように、あるいは自分も羊と一緒にいるから私は大丈夫なんだよとね思うヤギのように、自分ヤギなのに自分が羊だと勘違いしているヤギのようです。あるいは自分たちは油も用意していないのに、同じね賢い娘たちと一緒にいるから大丈夫なんだよ、分けてもらえたらいいんだよと思う愚かな5人の娘のようです。どうか皆さん願わくは賢い5人の娘のようでありたいです。そして1タラントのしもべじゃなくて2タラント5タラントのように、主を正しく知って愛して、そして愛されて働くものでありたいです。ヤギではなく羊のようなしもべでありたいです。花婿なるイエス・キリスト、 主人であるイエス・キリスト、人の子であるイエス・キリストは必ず来られます。そしてその日になると婚姻の宴会に入る人と入れない人、主人に褒められ報われるしもべと呪われるしもべ、羊とヤギとして分けられるということを覚えて、そして信仰の道を歩んでいこうではないでしょうか。最後に一箇所だけ開きたいと思います。新約聖書の第二ペテロ三章八節から十四節です。第二ペテロ三章八節から14節、新約の463ページです。ある意味で今日のメッセージの、ね、根本は私の考えや私の話、ユン牧師がしたい話ではなく、聖書に書かれている通りでありますから、私たちは聖書の御言葉、神の御言葉としてそれを受け止めて聞き従ってほしいんです。さあ、8節からしばらく読みますので、ね、よくご覧ください。第2ペテロ3の8節、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日ようです。9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。10節、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。11節12節一緒に読みたいと思います。はい、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来る日を待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。13、14、私は読みします。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。アーメン。ではお祈りします。